77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月11日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、突然ですけど皆さん、絵本ってお好きですか？まあ、私は保育士をしていた祖母の影響もあって、まあ、子供の頃から絵本大好きでよく読んでたんですけど、まあ、なんでいきなりこんなこと聞いたかっていうとですね、まあ、先日絵本の翻訳家小宮優さんの講演会をね、聞きに行ってきたんですよ。まあ、小宮優さん、まあ、小学校から大学まで熊本で過ごされ、大学卒業後東京の児童出版社に勤務され、まあ、それからカナダの留学を得て、現在フリーで子供の本の翻訳や編集をされているということでですね、もうそのですね、お話がね、ものすごく面白かったんですよ。まあ、絵本とは何かについてのお話から始まって、絵本についていろいろ興味が深まるお話をね、たくさんしてくださいました。まあ、読んで楽しい、見て可愛いだけではなく、まあ、絵本はこれから大人になるために必要なことを子供にたくさん教えてくれる、もう非常に重要なものっていうことがですね、改めてね、感じましたし、まあ、大人になって今でも絵本から得るものがいっぱいあるなとも思いました。まあ、小宮さんとも少しお話しさせていただいたんですけど、まあ、とってもね、気さくでね、面白い方でね、ほんと素敵な方でした。まあ、私のインスタグラムやツイッターに小宮さんとのお写真やこの日買った絵本など載せてますのでですね、ぜひよかったらそちらもチェックしてみてくださいね。さあ、今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さてさて、話題の映画ご紹介していきます。 Don't worry darling。 完璧な生活が保障された街で、アリスは夫ジャックと幸せな平穏な日々を送っていました。まあ、そんなある日、隣人が赤い服を着た男たちに連れ去られるのを目撃したアリスは、それ以降彼女の周りで頻繁に不気味な出来事が起きるようになるんです。まあ、次第に精神が乱れ、周りからもおかしくなったと心配されるアリスでしたが、あることをきっかけにこの街に疑問を持ち始めるという、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューで監督として高評価を得た俳優オリビア・ワイルドの長編作第2作目としてメガホンを取った作品です。キャストはアリスをミッドサマーのフローレンス・ビュー、夫ジャックをダンケルクで俳優としても注目を集めた人気歌手ハリー・スタイルズが演じるほか、クリス・パイン、ジェンマ・チャンなどが出演しています。ブックスマートがもう面白かったので、私ね、この作品楽しみにしてたんですけど、まあ、ブックスマートとはこうガラッと変わって、まあ、今度はスリラー系のお話なんですけど、なんで一体何が起きてるの的な、ミッドサマーのようなこう信じられない出来事の壁にぶち当たる演技をやらせたら右に出るものはいないだろうな、こうフローレンス・ビューがね、もうとにかくハマり役で、まあ、彼女の演技にも最初から最後までも引き込まれてしまいました。まあ、とにかくこの作品ですね、あまり内容に触れない方がいいので見てくださいとだけ言っておきますね。まあ、あとですね、ファッションやお家のインテリア、もう音楽のセンスがね、すっごく良くてですね、私そこにもね、目がいってですね、本当にこの作品、私自身はね、最後まで楽しく見れました。皆さんこの作品を見てどう感じるんでしょうかね。 Don't worry darling、 こちらは今日から公開中になりますが、長崎では今のところまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はペルシャンレッスン戦場の教室。 第二次世界大戦中、ナチス親衛隊に捕まったユダヤ人青年のジルは、自分はペルシャ人だと嘘をついて処刑を免れ一命を取り留めます。ジルはナチス将校のコッホ隊員のところへ連れて行かれていき、将来イランのテヘランで料理店を開きたいという夢を抱いているコッホ隊員からペルシャ語を教えるよう命じられるんです。とっさに自ら考えたデタラメの単語をペルシャ語と偽って披露したジルは、コッホ隊員の信用を取り付けることに成功するんですが、その後も偽りのペルシャ語のレッスンを続けることになるという短編小説から着想を得て映画化した作品で、砂と霧の家のウクライナ出身のバリム・パールマン監督がメガホンを取っています。キャストはジルを BPM ビートパーミニットのナウエル・ペレーズ・ビスカヤート、コッホ隊を約束の空のラース・アイリンガーが演じています。まあ、自分がもう本当はユダヤ人だということがバレないように毎日気を張り詰めているもうジルを見ていると、もうなんだかその気持ちがねひしひしと伝わってきて、正直生きた心地がしないくらいもうちょっと苦しかったんですよ。でも私辛いながらもこの作品は見るべき作品としてね、ぜひおすすめしたいんですよね。まあ、ジルはここで調理係としての役割を与えられていて、食事の列にこう並ぶ人たちの姿の名前を覚えていくんです。まあ、ここもですねキーポイントになるので、ぜひ注目していただきたいんですけれども、もうねラストも私涙がもう止まらなかったんですよ。まあ、辛いから避けるのではなく、この作品から改めてこう感じることもたくさんあると思いますので、ぜひご覧ください。ペルシャンレッスン戦場の教室、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では12月9日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
最新作映画ご紹介していきます。土を喰らう12ヶ月。人里離れた長野の山荘で一人暮らしをしている作家のつとむは、山で採れた実やキノコ、畑で育てた野菜を自分で料理し、四季の移ろいを感じながら原稿を書く日々を過ごしていました。そんな中でも時々担当編集者で年の離れた恋人のマチコが東京から訪ねてきて、つとむは旬のものを料理して、マチコと二人一緒に食事をする時間はまた楽しく格別なひとときなんですね。まあ、そうやってのんびりと悠々自適な生活を送るつとむですが、13年前に亡くした妻の遺骨を未だお墓に納められずにいたという作家水上つとむさんの料理エッセイ、土を喰らう日々我が精進12ヶ月を原案に描いた作品、ナビーの声の中江雄二監督がメガホンを取り脚本も手掛けています。キャストはつとむを沢田研二さん、マチコを松高子さんが演じています。そして劇中に登場するお料理の数々を料理研究家の土井義晴さんが手掛けてもいるんです。もうとにかくこの作品癒されました。もうつとむさんが作るお料理がもうどれもこれも美味しそうで、そして温かさが伝わってくるんですよ。まあ、そしてねつとむさんを演じる沢田研二さんの料理の手際上さんにもねもう目が引かれました。ものこの映画の中には食、生、死、命とこういろんなものが含まれていて、考えさせられるところもねたくさんありました。まあ、ある意味学べる作品でもあると思います。いやもう本当にねもうこの作品見ながらお腹が鳴っちゃいましたよ。もう私みたいにも食べること大好きな人はもう必見です。あとねお料理ね好きな人もね多分ね好きな映画なんじゃないかなと思います。温かく素敵な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。土を喰らう12ヶ月、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、他全国で公開中です。続いての作品はあちらにいる鬼。人気作家の三春は戦後派で代表する作家白木と公園旅行をきっかけに知り合い、深い仲になります。一方白木の妻翔子は夫の奔放な女性関係を知らないふりをすることで平穏な夫婦生活を続けてるんですね。まあ、緊張をはらむ共犯とも連携とも言うべき3人の関係性が生まれる中、三春が突然白木に出家する決意を告げるという 作家井上荒野さんが父で作家の井上光晴さんと母瀬戸内寂聴さんをモデルに男女3人の特別な関係を綴った同名小説を映画化した作品です。キャストは美春を寺島しのぶさん、白木を豊川悦司さん、白木の妻翔子広末涼子さんが演じています。そして監督はバイブレーター柔らかい生活の広木隆一監督がメガホンを取り、新井春彦さんが脚本を手掛けている作品です。もうですね、どうしようもないクズ男を愛し支える2人の女性を演じた寺島しのぶさんと広末涼子さんのもう演技がね、この物語を引き立てていて、ある意味女性の物語でもあったのかなと思いました。まあ、この作品ぜひね、女性の皆さんに見てほしいと思いました。まあ、正直言って私にはもうこんな生き方はまずできないだろうともね、もう考えてしまいましたよ。寺島しのぶさんと広末涼子さんの熱演、ぜひスクリーンでお楽しみください。あちらにいる鬼、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひスクリーンでお楽しみください。続いての作品はすずめの戸締まり。九州で暮らしている17歳の少女スズメは扉を探しているという旅の青年ソータと出会います。幸いが訪れてしまう扉を閉めて鍵をかける閉じ師として日本中を旅しているというソータと、スズメの前に現れた謎の猫大臣が、スズメ好き、お前は邪魔と喋り出した次の瞬間、ソータはスズメが大切にしている小さな犬に姿を変えられてしまうんです。逃げ出した大臣を追いかけるスズメたちの前で次々に扉が開き始め、不思議な扉と小さな猫に導かれ、九州、四国、関西、そして東京と日本列島を巻き込んでいくスズメの戸締まりの旅が始まる。その先でスズメを待っていたのは忘れられてしまったある真実だったという、君の名は天気の子の新海誠監督の待望の最新作がいよいよスクリーンに登場です。ボイスキャストはスズメを1700人を超えるオーディションから選ばれた原菜乃華さん、ソータをストーンズの松村北斗さんが務めるほか、深津絵里さん、染谷翔太さん、神木隆之介さんなどが務めています。もう映像の美しさ、そしてラッドウィンプスの音楽、キャラクターの声を務める声優さんたちももうぴったりで、物語の中にもすんなり入り込めて面白かったですし、新海監督の作品の中で私この作品が一番好きでした。もう奥の深い物語で、もう最後はね、涙がねもう止まらなかったんですよ。あまりここで語るよりも、ぜひこの作品大きなスクリーンで美しい映像とともにお楽しみください。スズメの戸締まりは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ぜひお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。ラジオネームピンクのチャオさん、ミカさんこんばんは。映画大好き、ラジオネームピンクのチャオです。先日橋本環奈さん、山本舞香さん、前田郷敦さん主演の映画体探しを見てきました。もう本当に怖かったです。見に来ている人は若い人でいっぱいで、私の体探してと言って襲ってくるこの恐怖に耐えられなかったです。でも貴重な体験をして映画が楽しくなりました。また映画館に足を運んでみたいと思いますといただきました。またねともいただきました。ありがとうございます。もうこの怖さを楽しむのはね、また楽しいんですよね。私もだいぶホラー映画に慣れてきて、もう最近ではね、結構見るのがね、楽しくなってきたんですよ。まあ、これからもですね、ホラー映画の他にもいろんなジャンルの映画がありますから、映画どんどん楽しんでくださいね。ピンクのチャオさん、メッセージありがとうございました。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。ランディ・ローズ。1980年代、端正なルックスと華麗な演奏で多くのファンを虜にしたランディ・ローズ。自身のバンドであるクワイエット・ライオットの プロデビューは日本のみで、全米デビューは果たせなかったんですが、まあ、その後オジー・オズボーンバンドのギタリストに抜擢されたことで転機が訪れます。オジーとランディの相反する個性は強烈な化学反応を起こし、ランディは瞬く間にスターへと駆け上るのですが、人気絶頂期の全米ツアー中、突然の悲劇が彼を襲うという、25歳という若さでこの世を去った天才ギタリストランディ・ローズの栄光と悲劇を描いたドキュメンタリー映画です。 MWA&EZE Kings of Compton のアンドレ・レディス監督がメガホンを取り、貴重なライブ映像や本人の肉声インタビュー、プライベートショットなどを通してその奇跡を振り返ります。まあ、劇中にはオズボーンやエディ・バンヘイレン、ランディの家族のインタビューなども登場し、LA ガンズのトレイシー・ガンズがナレーションを務めるなど、音楽ファンには嬉しい作品なんじゃないかなとも思います。私はあんまりこうランディ・ローズさんのこと知らなかったんですよ。まあ、なのでこの作品を通して彼の凄さを感じることができてね、もう良かったなと思いました。まあ、そしてやはり25歳という若さで他界されてしまったっていうのはですね、非常にも残念ですよね。まあ、これからもっともっとっていう時にですね、まあ、ぜひこの作品でランディ・ローズの人生に触れてみてください。ランディ・ローズ、こちらは全国順次公開中になりますが、今のところまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画イルマーレよりキャロル・キングの It's Too Late を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。